髄バンクにドナー登録をお願いします。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
隣の客はよく書きクイック、ラジオ大阪は FM クイック、この釘は引き抜きにクイック、ラジオ大阪は FM クイック、ラジオ大阪は FM クイック 91.9MHz でもクリアにお聞きいただけます。8時です。
話の目薬ミュージックソン、
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊治です。実はね、今日ラジオ大阪では朝からずっと防災特番というのをやってまいりました、はい、これはね、大阪北部地震というのが6月の初めにあった、はい、そこで、ね、実はね、年4回ラジオ大阪はこの防災特番ということで、防災を呼びかけるこの番組をやっておりまして、
はい、
大阪北部地震がこの6月にあったということで、6月に毎年その中の1回を放送させていただいてるんですが、
はい、
やはり防災となると、特に視覚障害者の皆さんが、地震などで避難所生活大変だという話はこの番組でも何度かさせていただきましたが、
はいはい、
なかなかやっぱり難しい問題点というのは解決できないままにいてるなっていう感じはしますよね。
しますね、やっぱり難しいですね、はい、
全然知らない人との集団生活、そして、自分たちが全く生活していないところで生活が始まるとなると、はい、視覚障害者の皆さんにとってはどこに何があるかと、はい、誰がいてるかすらわからない状況で生活を続けなければならないという状況になりますもんね、
はい、
これが大変なんですよね。
そうなんです、場所、いつも話に出てくるのがまずトイレなんです、
はいはいはい、
なんかトイレの位置を覚えたりとか、中がどういう風な位置関係に物があるのかっていうことを、から覚えないといけないっていうこと で、でその上に、水が出なかった出ないような対応、みんな工夫されてるので、それも覚えないといけないんですが、とりあえずその見て覚えられるわけじゃないじゃないですか。
そうなんですよね。
それを全部一旦自分の手で触って覚えなあかんっていうところが非常にちょっと問題がいろいろそこからまた出てくるんですけどね。
様々な問題、また防災に関してはどっかでね取り上げていこうかなと思っております、さてこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先日この番組でラジオ機の皆さんからのメールをざっとご紹介をさせていただいた中に、茨城市の友幸さんという方からなんですが、この方は視覚障害2級を持つロービジョン60歳男性ですというふうにいただいたんですが、文化放送、東京のね、ラジオ局文化放送の視覚障害者のディレクター、その方が作ったポッドキャストを聞いたと、そこに愛子サポートというのが出てきたと、一体これはどういうものなのか知りたいというような、そんなメールご紹介いたしましたよね、そこでもうこの友幸さんのこのメールにお答えをしようということで、今日はその、愛子サポートって一体どういうものなのか、実際にやっていらっしゃる会社にお話をお伺いしようということになりました、そちらの方は、こちらプライムアシスタンスっていう会社なんですが、藤井光恵さんと電話がつながっております。藤井さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします、
よろしくお願いいたします。
今このプライムアシスタンスっていう会社なんですよというふうにご紹介したんですが、まずこの会社はどういう会社か教えていただけますか。
はい、損保グループのアシスタンス会社になりまして、損保ジャパン の、自動車保険に加入されているお客様が、車のトラブルに遭われた際に、お電話を受け付けるコールセンターが主な事業なんですね。
そうなんですか、
そこで、レッ カー車の、駆けつけなどの、はい、サービスの、はい、対応しております。
あ、はい、そうなんですか。確かに事故起こった時にはここに電話してくださいねっていう、まあ、保険会社電話番号が書いてあって、そこへ、まあ、コールセンターに電話するというのは、まあ、基本なんですが、そこで対応をされてるわけなんですね。
はい、そうですね。そこで、まあ、コールセンターが、はい、ございまして、はい。
それと、アイコサービスとはどうつながっていくかということなんですけれども、
はい、
このリスナーの方からのメッセージに、このアイコサービスという、いわゆる声の視覚情報を提供するための会社があると。
はい、
ちょっとそのアイコサービスってどういうサービスなのかっていうのを教えていただけたらなと思うんですが。
アイコサポートというサービスになるんですけれども、はいはい、まあ、見えない見えにくい方に視覚情報を声でお伝えするサービスになっております。
はい、
で、まあ、遠隔から専門のオペレーターがまあ、スマホカメラの映像、映していただいた映像や位置情報を確認して、うん、まあ、情報をお伝えするというサービスですね。
そういうサービスが、はい、藤井さんがいらっしゃるプライムアシスタンスという会社でやっていらっしゃるというわけなんですか。
はい、そうですね。
なるほど。
主な事業はコンタクトセンターでの、ロードサービスになるんですが、
はいはいはい、
まあ、弊社で世の中のあらゆるお困りごとからお客様をアシストするというミッションがございまして。
なるほど。
はい。さまざまな、まあ、社会課題へ、まあ、うん、貢献できるような新しい、こう、事業の取り組みを行っていまして、まあ、その中の一つに、アイコサポートも、はい、事業として、はい、ございます。
これはいつ頃から始められていらっしゃるんですか。
販売したのが、2021年の12月。
なるほど、まだ新しいですね。はい、はい。
そうですね、2年半。はい。
なるほど。まあ、アイコサービスの具体的なお話は、ちょっと後ほどお伺いすることにしまして、はい、藤井さんご自身も、なんか視覚障害の方だというふうにお伺いしたんですが、そうなんですか。
はい、そうです。
今現在、目の状態はどういう状態なんでしょうか。
網膜色素変性症で全盲ですね。はい、
全盲でいらっしゃるというわけですか。はい、この会社で具体的に藤井さんのお仕事ってどういうお仕事なさっていらっしゃるんですか。
はい、アイコサポートで、まずオペレーターがご利用者様に分かりやすいご案内をするための、まあ、研修を重ねたりですが、あとは、まあ、さまざま営業も行っておりますし、あとは、まあ、ニュースレターとかも発信しておりますので、そういった執筆とかも、はい、しております。
いろいろ多岐にわたるお仕事をなさっていらっしゃるんですが、藤井さんご自身がこの会社に入られたのは何年ぐらい前の話ですか。はい、
ちょうどそのアイコサポートがリリースするちょっと前なので、う
ん、はい、
はい、もうそろそろ3年というところになりますね。
なるほど、なるほど。はい、これはアイコサービス、アイコサポートが始まるということで、藤井さんがこの会社に入られたっていう認識でよろしいんでしょうか。
そうですね。うん、その前に、まあ、企画段階の時に私は、まだ、入社してなかったんですけども、
はいはいはい、
まあ、当事者として、まあ、ユーザーヒアリングといいますか、
はい、
まあ、どんなことにお困りごとって何ですかっていう、うん、はい、そういったところでインタビューを受けたのがきっかけですね。
なるほど。
はい、
で、はい、うん、会社に入られたというわけですね。
そうですね。まあ、当事者として、まあ、アドバイスといいますか、ご案内の仕方であったりとか、
はい、
まあ、ボイスオーバーとか iPhone でのアプリになりますので、ボイスオーバーの、使い方ですとか、そういったところを、はい、アドバイスをしながら、まあ、お手伝いみたいなところから入ったのが始まりですね。
うん、なるほど。はい、でも、まあ、視覚障害でお困りの方のサポートをしていくということですから、視覚障害の方のことがわからないと、このサポートというのは成立しませんよね。はい、
そうですね。
はあ、だからそういう意味では、藤井さんのいろんな話というのが、確実にこのアイコサポートというところに役立っていくというふうに考えればいいわけですか。
はい。 ただもちろんそうなんですけれども、やはり視覚に障害のある方ってこう様々な見え方がありますので、
本当様々です。
はい、うん、私は全盲ですけれども、やはりそこは実証実験なんかにこう参加いただいた視覚に障害のある方のご意見とかをやはりこう聞いてですね、うん、で皆様のまあお話をまあこう開発に生かしていくという形なので、はい、皆さんにご協力いただいた形になってます、
ね、なるほどね、はい、じゃあ具体的にその愛子サポートなんですが、例えば今西村さん視覚障害をお持ちです、はい、どういうふうにしてこの愛子サポートというのは具体的にこう活用できるのか教えていただけますか。
そうですね、例えば利用シーンで言いますと、室内でも室外でもご利用いただけるんですけれども、
はい、
例えばエレベーター、この辺にエレベーターありますかっていうので、はい、まあ愛子サポートのサービスは即時にご利用いただけますので、通話開始ボタンをタップしていただけるとオペレーターにつながります、
はい、
で iPhone のカメラで周辺を映していただいて、でその画像の中にエレベーターが映りましたら、その場所からその方向をご案内して移動のサポートっていう形になりますし、もし映像に映らなかった場合でもですね、ウェブ検索とかっていうのもできますので、
はい、
フロアマップなどをお調べしてその情報をお伝えするっていう、はい、こともできますので、なんか、ま、地図とかの、うん、地図とかがこう操作できないとか、なんかそういった不安とかは全然必要ないので、オペレーターがすべて、はい、お調べしますので。
なるほど。はい、これ、まあ、実際にこのサポートサービスを受けようと思ったら、まずは携帯が必要なわけですよね。
そうですね、iPhone。
iPhone に限るわけですか。
はい、iPhone でのアプリの、はい、ご利用になります。
iPhone でアプリを取って、で、はい、こう歩いててエレベーターがどこにあるのかなわからないなと思ったら、その、実際に、携帯のに映像を映し出して、で、はい、遠くにいらっしゃる方、まあ、例えば、はい、プライムアシスタンスの会社にいらっしゃる方が、その携帯から送られてくる映像を見て、あ、斜め前にエスカレーターがあるなって言ったら、こっちの方向ですよという形で教えていただくことができると、こういうことですね。
はい、そうですね。テレビ電話のようなイメージですね。
はいはい
はい。
で、それを見て案内をしていただけると。
はい。
こういうことですね。
はい。
ほとんどあちこち行かれる方にとってみれば、どこでも使えるもんなんですか？
はい、これは、愛子サポートは、個人プランの、有料のものと、
はい、
フリーエリアプランといいまして、無料のプランと2つありまして、
はい、
で、その、個人プランについては、日本全国どこでも、ご利用いただけるんですけれども、
ま
あ、はい、で、フリーエリアプランにつきましては、その、エリア、設定してあるエリア、
うん、
のみで、
無料
で、はい、ご利用いただけます。
2つのパターンがあるんですね。個人プランと、それからフリーエリア、はい、有料と無料があると考えればいいわけですね。
はい、
なるほど。このフリーエリアという無料であればどの範囲に限られるんでしょうか？
現在、フリーエリアに設定してある場所が3つございまして、
はい、
はい、神戸の、アイセンターと、
はいはいはい、
大阪のライトハウス情報文化センター、
はい
はい、あと東京にある日本展示図書館ですね、はい、そちらでご利用いただけます。
つまりその館内で分かるということですか？
はい、館内はもちろんなんですけれども、まあ、接続していただいて起動するかどうかっていう確認がちょっと必要になってしまうかもしれませんが、周辺も、うん、100メートルぐらいですかね。
なるほど。
周辺から接続が可能になってますので、はい、例えばその館内に行くまでの、
はい、近くに来れば100メートル 圏内だったら何とかこう教えてくること、教えていただくことはできるというわけですね。
はい、あの通話開始ボタンを押していただいて接続が、はい、つながれば、うんうん、そこから移動サポートも、はい、なるほど可能です。
あ、はい、例えばあの、肥後橋の2番のところ上がってきて、はい、上がったところが、まあ、目の前なんですが、ちょっとどっちか方向わからんという場合なんて、はい、西村さんこれは使いことができるということですね。
そういうことですよね。
はいはい、わかりました。あの個人プランの場合はどうなるんでしょうか。
はい、個人プランの場合は、うん、月120分までご利用いただけるんですけれども、
月120分まで、はい、
で月額税込み5500円になってまして、
税込み5500円で120分まで使えることができるというわけですね。
はい、はい、で朝の9時から夜の9時までで、365日、はいはい、ご利用いただけます。
なるほど、これは全国で、まあ、自分が行きたいところで分からなくなったら、その、カメラを起動して教えていただくことが有料であればどこでもできるというふうに考えればいいわけですね。
はい、そうですね、一部、うん、まあ、駅のプラットフォームではご利用いただけないんですね。あとはまあ、第三者 のプライバシー、
あー、なるほど、
はい、うん、まあ、そういった点はあるんですけれども、はい、あと、まあ、お部屋のご自宅ですとか、うんうん、そういったところでも、うん、はい、ご利用いただけます。
なるほどね、ここまで聞いてて西村さんいかがですか。
はい、でも全国で使えるとなった場合、その例えば私がどこ広島に行ったとしたら、はいはい、広島駅で迷子になっちゃったっていう時にでも、うん、例えばそこからホテルまで行きたいんだけどもっていう、そういう案内もちゃんとしていただけるっていうことですか。
そうですね、今いらっしゃる場所からそのホテルまで のルートのご案内をできますし、まあ、移動のサポートというのも、はい、できます。
なるほど、
移動のサポートっていうのはその遠隔でアプリでサポートしてもらうっていうことです。
だからカメラを起動して、ね、
はい、
誘導してもらえるカメラで、
はい、カメラ映像をオペレーターがカメラ映像を見ながら、はい、ご案内いたしますので、はい、地図マップと地図と合わせてですね、はい、なので障害物なんかもご案内した上で、はい、なので3メートル先に電信柱が、はい、あります、で左に避けれますみたいな、そういったイメージですね。
なるほど、はい、これアイコサポートを、まあ、こうして今やっていらっしゃるんですが、どうなんでしょう、一番こう苦労する点っていうのはどこにあるんでしょう、実際にやり始めてみて。
そうですね、やはりまあ、開発の中ではその様々あるんですけれども、うんうん、やはりオペレーターはもともとそのロードサービスをやっているものなので、
はいはい、
視覚に障害のある方と今まであまりこう触れる機会ってなかったんですね。はい、はい、なのでどうこう言葉で、こう視覚情報を言葉でお伝えすればいいのかというのは、まあ、当事者の私が研修を重ねて、うん、まあ、例えば階段ですだけでは私たちにはとても危険なんですね。それが上りなのか下りなのかですとか、まあ、方向もやはりそのクロックポジションを使ったりですとか、
はい、
そういった、まあ、今まで視覚で情報を得てる方たちにはなかなか思いつかないようなことを言葉で表現しなきゃいけないので、うん、はい、同行援護の資格も習得しておりますので、
ええ、
そういったところがやっぱり今現在も皆様に分かりやすいご説明ができるように研修は重ねておりますので、
なるほど、
そこは一番、うん、はい、
ここは本当に西村さん大事なところで、
12
時の、2時の方向に歩いてくださいとか、はいはい、9時の方向に歩いてくださいとか、はい、まあ、こういう視覚障害者の皆さんには、はい、方向指示をしたりしますよね、
はい、
うん、そういうのが、まあ、研修でわからないとやっぱりその視覚障害者の方に指示を送れないということになりますよね、
は
い、
なりますね、
うん、
で特に足元で、
うん、
その人が 正確にどの方向向いてるのかっていうこともしっかり確認していただかないと、方向がちょっとずれたりすることはあるのかなとは思いますけど、なるほど。
でもまあこういう研修を重ねて、はい、まあ、そして画面から、はい、映像から、はい、案内してもらえるというのは、これは本当心強い一つのサポートだと思いますよね。
はい、すごい、あのいいと思うんですけど、今言ってはったみたいにサポートする側がすごい研修しないと大変なんやろね、と逆に思いますけど、う
ん
う
ん、なるほど。その辺は藤井さんに任しといたら、はい、
そうですね。だって言葉で説明していただくってすごい大変ですもんね。大変大変、
そりゃそうだと思います、うん、なんか体験会なんかもされたということなんですけれども、どうでした、はい、体験会の反応は。
あ、はい、あの皆様あのとてもあの、はい、喜んで、はい、いつも喜んでいただいて、はい、おります。あの体験会ではあの実際にあのコンビニでのお買い物ですとか、あの書類の読み上げですとか、
はい、
あのそういったことをあの社員付き添いのもと行ってますので、であの実際にどんなことで活用できるかっていうところもご紹介したりしておりますので、うん、皆様すごくあの、はい、前向きに、はい、うん、あの喜んで、
こういうサポートサービスがあるということをぜひ皆さんにも知っていただきたいと思いますし、多分こういうのも増えていくであろうと思うんですが、まあ視覚障害をお持ちの藤井さんがこの会社に入って今3年勤めていらっしゃって、どうですか働き具合は。
あ、はい、あの、はい、あのとてもやっぱりあのなかなか視覚に障害のある方ってあのまあ何ができるのっていうところからやっぱり始まりますので、
うん、そう、仕事になかなかつきにくいところがありますからね。
はい、はい、
うん、
ただやっぱりあの、まあ、もちろん全てがあの目の見える方と同じかって言ったらそうではないですけれども、あの、まあ、パソコンもあの音声で操作できますし、はい、でそういったものをあの理解していただいた上で、うん、あの皆様やっぱり同僚とかすごくサポート、
なるほど、
はい、してもらえるので、うん、はい、はい、快適に働いております。
いいことですね。なんかまあ藤井さんのお話聞いてきたら、こういう職種もあるんだなと、うん、ね、またこうね、仕事の幅もなんか視覚障害者の皆さんの仕事の幅も広がっていってるんじゃないかな、うん、なんていうふうな気持ちになりました、うん、
ね、ね、
あのこれ実際に知りたい方はホームページから詳しいことは分かりますか。
はい、あのホームページ愛子サポートで、はい、
はい、
ホームページありますし、あの最近あの X ですね、
はいはい、
あのはい、解説しましたのでフォローしていただけると、
旧ツイッターですね、はい、分かりました、はい、アイコサポート、カタカナでアイコサポート、これでちょっとホームページを見ていただけたらなということです、はい、最近 X の方も解説されていらっしゃいますんで、イベント、それから、まあ、個人と、それからもう一つね、フリーなフリーエリアというのはあるらしいんですが、はい、まあ、詳しくはそちらの方アイコサポートで見ていただけたら、検索していただけたらなと思います。今日藤井さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼いたします。なんかね、やっぱりこの携帯によって、その映像によってだんとこう便利に世の中がさらになっていくなっていう感じがいたしましたね。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃらでした。今日は浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山、こぶなつりしかの「つけても」 志を果たしていつの日にか帰らん山は
有料音声配信サービスオーディブルで司馬遼太郎作品がお聞きいただけます。スマートフォンやタブレットにオーディブルのアプリをインストールするだけで、いつでもどこでも司馬遼太郎短編傑作選が音声で楽しめます。軍師二人や人斬り伊蔵、桜田門外の変など司馬遼太郎短編傑作選の中から厳選した23作品の他にも、小説や文学作品、ビジネス書など数千タイトルが月額1500円で楽しめます。また司馬遼太郎短編傑作選23作品は iTunes ストアでダウンロード購入もできます。竹下恵子さんをはじめ実力派の声優陣が読む司馬遼太郎作品をぜひオーディブルでお楽しみください。
ホッピープレゼンツ、
がんば娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しらるです。今夜もホッピー中高の祖2代目